シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ技師部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日は、スーパーマンについて話します。
はい。
この映画は7月11日公開のアメリカ映画で129分です。うん、現在も同じスーパーマンです。
はい。
監督がジェームズ・ガンで、脚本もジェームズ・ガンですね。
うん。
で、映画 .com の説明文と、1938年に発行されたコミックに始まり、幾度も映画化されてきたアメコミヒーローの原点、スーパーマンを、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ザ・スーサイド・スクワット、極悪党集結のジェームズ・ガン監督が新たに映画化ということです。では僕から感想を言いたいんですけど、
はい。
まあ僕は、まあまあ面白かったかなっていう感じですね。
うん。
テーマ性は、まあ良かったんじゃないかとは思うんですけど、
はいはい。
僕が好きなスーパーマンじゃないかなっていうので、全体としては普通かなっていう。
うん、
あとは、僕にとって犬はいらないなっていう。犬がめちゃくちゃノイズだなって思ってました。
あれは結構賛否分かれてる感じですね。
あ、そうですか。
あ、まあまあ、やっぱり犬好きの人にとってはやっぱりあれ、すごいやっぱ可愛く見えるし、
うん。
まあ、
可愛いんすよ。別に可愛いんすけど、はい、あの物語上いるのかっていうところです。物語上というか、スーパーマンに犬いるのかっていう。
ああ、まあ、最後にわかるんですけど、スーパーガールの犬だったってい
う、うん。まあそうなんです
けど、ね。だから次の作品に、まあ、つなげてるというか、一番には必要なのかわかんないですけどね。
うん。
うん。
僕は、まあ、あんまり動物がそんな好きじゃないので。
はい。
まあ、もともとそんなに動物を出して欲しくないなっていうのは、一つできない動物はあんまり好きじゃないです。
うん、特に、あのクリプトは全然言うことを聞かないですしね。
う
ん、
そうそうそうそう。で、
はい。
まあ、ちょっと老害っぽいことになっちゃうんですけど、
は
僕はあの、小学校かな、幼稚園かな、小学校か、の時に、うん、テレビでクリストファー・リーブのスーパーマンがやってたんですよ。
うん。
またまやってて。
ほうほうほう。
たまたま見たんですよ、一応。
うん。
で、めちゃくちゃ面白いなと思ってて。
おう。
で、その時子供でだったから、これ、一、ね、なんか、続編があるらしいぞ、みたいなこと情報だけ知ってて。
うん。
これ、毎年一回やるんじゃないか、みたいな。なんか、大長編ドラえもんみたいに、毎年やるもんだと思ってて。
はいはいはい。
で来年になったらまた2が来るんじゃないかと期待して、
うん、
新聞を毎日見るっていう。その時だからもう情報とかないから。
ああ、そう、まあそうですよね。うん、
いつやってるとか、全然もう子供だから調べる方法とかもないし。
はいはいはい、
はい。毎日こう新聞を見てやんないのかなって思ってたってい
う。そんなに面白かったですね。
そう。だから出て僕は別に DC ファンになったわけでも、うん、別にスーパーマン、がめちゃめちゃ好きっていう風になったわけじゃないんですけど、
うん、
でもそのクリストファー・リーブのスーパーマンはそれぐらいこう自分にとってはめちゃくちゃ面白い作品だなって思った作品だったんですよ、
うんうんうん、
でその時のスーパーマンと比べてやっぱちょっと弱すぎないかなっていうところがあった から、うんうん、だからさっきの犬もそうですけど、
うんうんま
あ、いろんな点でちょっとやっぱそこと比較して、だから現代のスーパーマンには改変されてて、そういう意味では、やる意味はあるのかもしれないんだけど、
うんうん、
自分のスーパーマンではないなっていう、ですかね、
うんうんうん。なるほど。
で、特にこの映画では、移民としてのスーパーマンの側面がすごい強調されてると思うんだけど、うんうん、まあ、それが、まあ、例えば、その、トランプ時代の、まあ、スーパーマンという意味では、
うん
まあ、意味のある設定だとは思うんですけど、ただ僕にとってのスーパーマンは神様なんですよ。
うんうんうんうん。
だから人間ですらない状況での、だ神様が人に対していろいろやってくれるっていうことで見てたので、当時も別に移民とかそういうなんか、同じが人間と見てなかったというか、
そもそも。あですね。だから、のけものにされるとか、なんか悩むとか、そういうのは、
そうそう、そういうのもない。
考えないですよね。
うんうん、確かに、その、クリストファー・リーブ版でも別に悩みとかはあるんですよ。 負けることもあるし、そのクリプトナイトで弱っちゃうとかいうのもあるし、もちろんあるんですけど、なんか、もうちょっとこう、紙っぽい感じが僕はしていて、だから、そこがちょっと、まあ、それ言われてみれば移民だけど、しかも多分、その、原作とか移民の要素も入ってるんだろうけど、
うん、
そういうのは別に求めてないんだよなっていうふうにちょっと思っちゃったっていうところですね、うん。例えばそのクリストファー・リーブ版のスーパーマンってあの、おとげさんとお前話しましたけど、地球を逆回転させると、月が戻るっていう、
うん、
ことで、神様しかありえないだろうみたいな、そういうことやったりとか、あとなんか、あの、恋人にダイヤモンドをあげたいから、
うん、
アスファルトにある炭っていうか炭素みたいなのをギューって握るんですよね。
はいはいはい。
そしたら開いたらダイヤモンドになってるっていうシーンがあるんですけど、まあそういうところとかなんかもう神様みたいなに思ってて、まあ今のスーパーマンでもそれぐらいできるのかもしれないけど、
うん、
でもまあ絶対善を僕は体現してほしかったなって思ってて。
なるほど。
あの、お母さんお父さんのあの、だから、消えてた言葉の後半が、実は地球を征服しろみたいな感じで言ってたっていうことだったんですけど、
うんうん
うん、それも原作でもしかしたらあるのかもしれないけど、僕はだからその改編もあんまり好きじゃなくて、
うん、
クリプト星の人たちはそういう人ではない。まあ、善人の、うん、まあ、だから神様のお母さんのお父さんみたいな感じで、設定だと僕は思っていたので、
うんうん、
まあ別にそのなんか侮辱されたとか全く思わないですけど、
うん、
自分のより思うスーパーマンとは変えられちゃったなっていうとこですかね。
はいはい。
だからまあ今まで話した通り、すごく現代におけるスーパーマンが存在していたらっていうところでの、イフもしもみたいな話としてはうまくできてはいると思うんですけどね。
うん、
うん。うん。あとはその、勝ち方もあんまり好きじゃなくて。
ほうほうほう。
今回のか、その、例えば、ウルトラマンに勝った方法って、
うん、
ドローンカメラみたいなのがいっぱい飛んでいて、
うんうんうん、
それを壊したら、
はいはい、
見えなくなるから勝てたわけじゃないですか。
まあまあ、そうですよね。うん、
で僕の中では、そういう、だから、まあ、AI には勝ててないんですよね。
うんうんうん、
AI とかそういうもの、技術を超越して勝っちゃうみたいな風に勝ってほしかったんですよ。
うんうんうん、
だから、そういう風になんかなんだルーサーが、まあ、命じるじゃないですか。次は右から来るぞとかなんかいろいろ言うじゃないですか、はい。でもそういうふうなことを予測しても、それを上回るスピードとかで、
うん、
なんか、力で勝っちゃうみたいな風にして勝ってほしかったんですよね、うんうん。
実は本気出してなかったみたいな。
とか、そうそうそう、そういうとか。だからまあもちろんその DNA が同じだからとか、いろいろな
人
体が同じとかあるのかもしれないけど、
はいは
い、でもそれでも勝てるっていうところが、僕の中でのスーパーマンなんで、うんその勝ち方も全然納得できてなくて。だから、まあ、この映画単体としては、まあ、こういうスーパーマンですっていう設定でもう行くから、まあ、それはそれでいいんですけど、
うん、
だから、ま、そういう設定の中では面白い方に作ってるとは思うんですけど、僕が求めるスーパーマンではなかったってことですね。
うんうんうん、
あとは、そうですね、まあ、よく言われるですけど、その、まあ、恋人の、ロイス・レインと、まあ、討論する、うん、最初の方で、ロイスの家かな、あれは。
はいはいはい。
まあ、ブラック・ケントが家行ったら、まあもちろん、うん、もちろんというか、この映画の中では、スーパーマンであることをもう、恋人は知っているっていう前提で始まってて、
うん、
で、ブラック・ケントがその他国の、その紛争みたいなのに手助けをしたから、
うん、
まあ、それが一応問題になってるみたいな感じで、ロイスはその、クラーク・ケントに、まあ、あんまり関わんない方がいいわ、みたいなことを言うんですけど、
うんうん、
それはだから今の女性と、まあ、関係してるんでしょうけど、
うん、
なんか、関わんないことも政治的なんだけどな、と僕は思う。
ああ。
関わることが政治的ってすごい言うんですけど、
うんうんうん、確かに。
あれだけの力を持ってる人が何もしなかったら、それはそれで政治的なんじゃないかっていう。う
ん、まあ、いわゆるアメリカの立場、とかですね、うん、例えば、
うん。そう。それをまあ言ってるんでしょうけどね。まあ EU 的には言ってるんだろうけど。
うん
うん、だから、そこはもうちょっと話してほしかったなっていう。そこはちょっと強調してほしかったなっていうか、うん。しないってことも政治なんだよっていう。 もう一方の方の肩を持ってるのとほぼ同義なんだっていうところを言ってほしかったなぁとは思うんですけどね。まあとりあえずそんなとこで、
うん、
ちょっと否定的な感じになりましたけど、まあ内容的には面白かったかなっていう感じですね。
うん、なるほど。
また後でじゃあ元木屋さんの話を聞いてから。
はい
はい。元木屋さんお願いします。はい、ます
そうですね。この作品はまずマンスリーシネマトークのお題だったので、岐阜でも同じお題でやりまして、
はい。はい、
まあ、だいたいいつもですね、岐阜の参加者は僕ともう一人2名ぐらいでしかやってないんですけど、まあ少ないんですけど、うん、
はい。
いつも来てくださる、まあ、軽率さんっていう方が見えまして、
はい。
まあ、その方が、まあ、DC マニアと言っていいのか、まあ、コミックを買って、
はい。
すべてではないですけど、
はい。
読んでいるぐらい DC 詳しい、お詳しいというか好きな方なんですね。
うん。
なんでこのスーパーマンもかなり楽しみにされてたみたいなんですけども。
はい。
で、忘れないうちに松さんがおっしゃってた先ほどのスーパーマンが強くないとか、いうところを僕も思ったんで、うん、そういうのを、まあ、マンスリーシネマトークの時に聞いて、ちょうど聞いてたんで、同じようなことを。
おお。
で、スーパーマン実はそのコミックの最初の方は、
うん、
その今考えるスーパーマン万能っていうほど強くなかったっぽいですね。
で、なんか、ぐらいですか、
じゃないですかね。だから普通に負けることもあるし、映画でそのイメージでどんどんどんどん強くなって、こう万能感みたいな風になっていったっぽいですね。
はいはい。
で、まあだからコミックもそのスーパーマンを題材にしたコミックもいっぱいあるんで、それこそマルチバースじゃないですけど、
うん、
まあそういうスーパーマンもいれば、そうじゃないスーパーマンもいるとかね。まあそういうのもあるみたいですね。で、だから、でもまあ、いわゆる一般的なイメージのスーパーマンはやっぱり最近のこれまでの感じだと、まあ万能ですよね。やっぱり一番強いっていうんですよね。うんうん、
強すぎて出せないぐらいです。
そう、その、キャプテン・マーベルの扱い
キャプテン・マーベル
みたいなね、うん。出てきちゃったら全部解決しちゃうから、みたいなね、うん、感じですよね、うん。それは確かにあるんですよね。あと、クリプト星の両親も、その、今回はちょっと悪いというかね、嫌な感じの人だったっていう感じでしたけど、うん、まあ、
はい、
作品によってはそういうこともあるし、そうじゃないこともある。みたいですね。うん、うんうん。だからそれも、今回はそっちを選んだというか、みたいな感じですね。で、僕はこのスーパーマン、今回の作品、とても楽しめたし、面白かったんですね。
はい。
で、マッサンと違う点としては、やっぱり、それほどスーパーマンに思い入れがなかったからっていうのはあるかもしれないですね。その、もちろん、スーパーマンの能力ってどんな感じかっていうのはなんとなくは知ってますし、
うん、
それこそ先ほど挙げられた過去のクリストファー・リーブのその地球を逆回転させちゃうやつ、
うん、
なんかは僕も見た記憶があるんですけど、
はい、
かそんなにでも思い入れはなくって、なんならその最近のザック・スナイダー版のその、ジャスティス・リーグとか、
うん、
スーパーマン VS バットマンとかも全然見てないので、
うん、
久しぶりに見たなって感じなんですね、スーパーマン。だから、マン・オブ・スティールとか、その辺も見てないんですよね。
うん、
だから、そういう意味で、むしろ現代リブートされてて、僕はすごく良かったなっていうふうに思ったんですよね。
うん、
例えば、これはスパイダーマンでもやられてますけど、冒頭の省略とか、
うん、
もうすでに、宇宙人みたいな人たちが地球にずっと前からいて、
うん、
で、スーパーマンもいて、スーパーマンが活躍してる世界だよっていう入り方とか。
3でまとめてる感じですね。3世紀前。
そうそうそう。3世紀前から始まってみたいなね。どんどん短くなっていって、うん、3分前に負けたみたいなやつとかね、うん。うん。あれは面白かったし。あとは、レックス・ルーサーの手口がいかにも現代的だったなっていうのがすごく印象的でしたね。うん、その動きを解析したりとか。
うん、
あとは裏でこう政府に取り入ったりとか。
うん、
あとはその、ポケットユニバースって、まあなんか、
はいはい。
まあなんだろう、時空の歪みみたいなところを作って、
うん、
でそこで、なんかいろいろ 勝手に刑務所みたいにしてたりとか、悪いことしてるやつですよね。
はい。
あの、猿に SNS をやらせてたりとか、あれもすごい面白かったですけど。
ね、皮肉ですよね、ああいうことやってるやつら。
あとはなんか、まあ、いわゆる今の問題ですけど、分断を煽っているというかね。うん、
はい。
まあ、そういうのも本当、現実世界で起こっていることそのものを描いてる感じがして、すごく現代っぽいなっていうふうに思いましたね。
うん。
あとは、先ほど言われたように、そのスーパーマンが他国の紛争に介入するっていうのも、すごい現実的だし、
うん、
現代っぽいなっていうふうに思いましたね。まあ、昔の映画ちょっとどうだったか覚えてないですけど、あの、はい、もし本当に今スーパーマンが地球上にいるとしたら、
うん、
現れたとしたら、何するかって言ったらきっと紛争を止めるんじゃないかなっていうのを思うんですよね。
うん、
スーパーマンがどんな人かにもしよるかもしれないですけど、
うん、
それだけすごい力を持ってて、すごい、まあ、善の象徴っていうかね、そういう人であれば、うん、まあそういうことをするんじゃないかなっていうのは、すごい納得いく、あの、お話になってたなっていうふうに思いましたね。
うん、
で、良かった点の、まあ、もう一点としては、まあ、キャラクターが僕はすごくみんな魅力的だったなっていうふうに思いましたね。
うん、
で僕がこの作品で一番好きになったのは、レックス・ルーサーですね。まあ、仇役ですよね。
ニコラス・ホルト。
はい、ニコラス・ホルト。まあ、彼の演技が素晴らしかったなって僕は思いますね。
まあ、いつも嫌な役しかしないですけど、
ね。そうですね、確かに。なんか、でも、彼なんか、パンフレットに書いてあったんですけど、
はい。
スーパーマンの俳優誰でしょうかっていう時に、うん、スーパーマンのオーディション彼受けたらしいんですね。
おー。
でも落ちちゃって、
まあ。
で、うん、まあまあね、それ仕方ないですけど、で、後から、まあ、連絡があって、レックス・ルーサーをやってみないかって言われて、もうぜひやります、みたいな感じで、多分、かなり彼は気合が入ってたみたいで、
うん、
頭スキンヘッドにしてるじゃないですか。
はい。
あれ本当に反ってるらしくって。
おお。
だから、そういうのとか、
うん、
あと普通にスーパーマンじゃないのに肉体改造っていうか、かなりトレーニングしてたりとか、してるみたいで、すごい気合入ってる。まあ、演技もすごかったんで、それもすごい頷けますし。
お
僕がいいなと思ったシーンは、スーパーマンに負けるじゃないですか、
うん。はい。
で、スーパーマンに言い寄られて泣くじゃないですか。
うん、うん。
あのシーンがすごい良くて。
お
なんか、まあ、極悪ったんじゃないかもしれないですけど、まあ、悪役が泣くヒーロー映画ってなかなかないなと思って。
うん。
あのシーンはすごい印象的でしたね。
うん、
あとはなんかその、まあ、ニコラス・ホルトって結局、あ、ごめんなさい。レックス・ルーサーって結局、まあ、普通の人間なわけじゃないですか。めちゃめちゃ頭いいし、はい、めちゃめちゃお金持ちだけど。
うん、
それに、こう、なんとかして、その、スーパーパワーを持ってるスーパーマンに、なんとか食らいついて、なんとか頑張って任そうとしてるっていうのが、なんか、けなげに見えて、
うん、
ちょっとニコラス・ホルトがやってるっていうのもあって、なんか、可愛くも見えるというか。
うん
うん、っていう感じに思ってしまって、なんかすごいいいキャラクターだったなっていうふうに思いましたね。
うん。
うん。で、あとはまあ、新しいキャラクターたちがたくさん出てきて、
はい、
まあ、これから DCU が展開していくんでしょうけど、今後は楽しみだなっていうふうに思いましたね。
うん。
だその、ジャスティスギャングというメンバーはまだ3人ぐらいしかいないんですけど、
うん、
誰でしたっけ、グリーンランタンと、
はい、
全然見たことなかったんですけど、ミスターテリフィックっていう人と、
うん、
あとホークガールですよね。この3人が出てきて、うん、まあ、3人まとめて出てくるんだったと思いましたけど、あのシーンは結構おおってなりましたね、僕は。
うん
うん、まあ、それぞれ、魅力的に描かれてましたし、
はい、
特に、まあ、みんな良かったですけど、グリーンランタンのキャラクターすごい、良かったですよね。
うん。
なんか、髪型ダサくて。
そうですね。
ちょっと、うさんくさいけど、まあ、まあ、それなりに強いみたいな感じとかね。
全然かっこよくないですよね、見た目。
全然かっこよくないですよね。あれはなんか、ライアン・レイノルズがやったグリーンランタン。
うん。
とは別の人、
ね。あ、らしいですよね。
そう、設定としてもともと。なんかグリーンランタンが 何代目とかいうのとか、うん、何人かいるみたいで。
ここはなんかそういうスーパーヒーローが、なんか人が変わるみたいなのありますもんね、なんか
しら。そうですよね。
うん、
まあ、まあ、原作でもああいう感じらしいですね、なんか。なんかね、いい人とか言うので、グリーンランタンってそもそもなんか選ばれるヒーローなんですよね、なんか。グリーンランタンコアとかいう、なんかそういう宇宙のを守ってるなんか組織があって、そこに地球人で、お前はグリーンランタンになれみたいなふうに選ばれるみたいな、なんかそういう設定らしいんですけど、彼はそのいい人だから選ばれたわけじゃなくて、なんか勇気があるとかそういうことで選ばれたみたいなことみたいですね、そもそも。だからまあ、ちょっとクソ野郎かもしれないけど、みたいなところですね。あとは、ミスターテリフィックですけど、まあ、僕はこのスーパーマンの映画の中で、アクションシーン結構ね、いろいろあったと思うんですけど、
はい。
実は彼のアクションシーンが僕は一番良かったなと思いますね。敵地に乗り込んでいって、まあなんかその自分が持ってるボールみたいなやつで、敵をどんどん倒していくみたいな感じとか、あれがめちゃめちゃかっこよくって、あれが一番良かったなっていうふうにすごい思いましたね。まあ、ジェームズ・ガンっぽい感じでその音楽もね、良かったですし、あそこはすごい見せ場だったなというふうに思いましたね。あとはホークガールもまあ、前の作品では、ホークマンっていうのが出てきたと思いますけど、まあ、あのシリーズは一応終わっちゃったんですけど、なんか、一応関係あるらしいんですけどね、ホークマンとホークガールは。まあ、なんかよくわかんないけど、とにかく叫んでて、なんだ、トゲトゲのメイスみたいなのでぶん殴るのとかすごい面白かったですよね。あとは、まあ、松さんは、いらないっておっしゃったんですけど、まあ、クリプトですよね。僕は、まあまあ活躍するし、可愛かったんで、良かったなっていうふうに僕は思いましたけど、あれなんか全部 CG らしいですね。ジェームズ・ガンの家の犬をモデルにしてるらしいんですけど、まあ全部 CG なんだっていうふうに思えないぐらい、
でき
なかったですよね。
うん、
あとは、まあ、敵役ですけど、エンジニアっていうやつですよね。女性で、ナナイトとかいうなんか、ナノマシンを体にまとってるみたいなやつとかね。あれ多分死んでないんで、また今後出てくるんだろうな、みたいなところとか。で、まあ、最後になりましたけど、まあ、スーパーマンのキャラクターですよね。で、僕は、まあ、これまでのスーパーマンとは、まあ、違うというか、まあ変えてきたんだなっていう感じで、まあ完璧ではないスーパーマン。すごい人間臭いスーパーマンっていうのが今回売りだったのかなっていうふうに思いましたね。まあそれはそれで、まあ今後作品を作る上でもその方が作りやすいのかな
って。まあそうですよね。
思ってます、ね。
出さしやすい。出
さしやすい。他のキャラクターと協力してみたいなこともね、できそうですからね。
まあ現に今回も協力していただくわけで。
あとは、まあ、なんかそういう意味で冒頭からスーパーマンがやられるシーンから始まるっていうのは結構意外でしたし。まあ、あとはその作品のメッセージともつながると思うんですけど。
はい。
まあ、今まではひょっとしたらスーパーマンっていうのはめちゃくちゃ強い完璧な人がスーパーマンっていうイメージだったかもしれないんですけど。強いからヒーローなんじゃなくて。彼が善の心を持ってるからヒーローなんだっていう、まあ多分そういうことを言いたかったのかなと思うんですけど。
それでもキャップ言ってるじゃないですか。
まあそうですけどね。まあそう言われたらそうなんですけど。
はい。
まあまさにそうなんですけど。
うん。
だからキャプテンアメリカをまた最初からやってるじゃない、そうなのかもしれないですけどね。だからその設定はやっぱり単純に良かったなって僕は思いましたね。まあそのヒーローはどうあるべきかみたいなところですよね。だからまあ、そういう点では、これはこれでよかったかなっていうふうに僕は思いましたね。で、まあ、すごい面白かったんですけど、まあ、気になった点、まあまあ、ちょいちょいあって。
はい。
そうですね。まあ、まあ、現代の現実社会に即して描いているっていう意味では、まあ、移民の問題とか、内戦というか、 まあ、あれはどう見てもパレスチナとイスラエルの紛争に、まあ、イスラエルの、まあ、が一方的に攻めてるっていうふうに見えますけど、あの作品でもそういうふうに描かれてますけど。
でも戦争ってことを考えるとロシアなのかなと思う。
ああ。
なんか、名前的にもなんかロシアっぽい。
はい、うん、ですよね。だからまあ、まあ、どっちでもいいんですけど、
うん、まあ別にそのもちろん、
うん。あの、今回のスーパーマンの描かれ方だと、うん、一方はなんかもう武器とかあんまり持ってなくて、うん、農具とかを手に取って戦おうとしてる人たち、
う
ん
う
ん、
で、ね、
一方は戦車とかもガンガン現代兵器を持ってるみたいな。うん、だからそこの。
ミックスしてるんでしょうね。
だからまあ多分両方なんでしょうね。うん、で、まあなんか、僕はちょっと思ったのは、まあ、ジェームス・ガンにそういうことをそもそも期待はしてないんですけど、
はい。
なんか、まあ、人種とかね、そういうのを、うん、とか差別とか良くないっていうメッセージを、あの、移民排除とかね、そういうのをメッセージとして出したいんだったら、
うん。
アメリカは実際の国名を出してるのに、
うん。
その悪いやつの、国の名前は実際の名前を出さないっていうのはなんかちょっとずるいなって僕片手落ちだなってちょっと思ったところはありますね。まあ出せないんでしょうけどね。で、なんかあの、一応、名前忘れましたけど、スーパーマンの作品中に出てくる国の名前、悪い大統領みたいなやつがいた国の名前は、あの、コミックにも出てくる名前らしいんですけどね。まあそっちに逃げたんだなってちょっと思いましたよね。
うん
うん、僕はもう全然、もう完全にイスラエルにしか見えなかったんで、イスラエルって言っちゃえばいいのになって僕は思ってましたけどね。
なんか僕は、
はい、
情報操作とかしてる感じだし、
そうですね、確かに。
ロシアかなっていう。
うんうんうん、
まあでも、なんか多分、核にすることでいろんな国に当てはまれるようには。
うんうん、まあね、そう言われたらそうだなっていうふうには思いますけどね。
うん、
あとは、あの、まあ細かい点かもしれないですけど、あの、一応理系なんで触れときますけど、
うん、
ポケットユニバースっていうのがまあありまして、
うん、
まあそれはまあ良しとして、
うん、
あの空間の中で反物質の川っていうのが出てくるんですよね。
ああ、はいはいはい。
あの反物質にあの触れたら多分一瞬で追消滅して消えるんで、
そうですね、
あの泳げないよっていうところは言っておきたいですね。
スタートレックの、
はいはい。
エンジンで反物質なんですよ。
おー、そうなんですね。
多分反物質と物質合わせることで出てくるエネルギーを使って、
はいはいはい。
高速になるんですけど、
はいはい。
はい。
よくありますね。SF のエンジン、
うん、
反物質エンジンって出てきますよね、多分ね。はい、それが起こっちゃうんで、あの、
うん、
たとえスーパーマンであっても、多分、
うん、
無理なんじゃないかなと思いました、
ね。そうですね。
反物質っていうの名を出さなきゃよかったなと思いますけどね。
ああ。
なんか別に溶岩とか何でもいいのになと思いましたけどね。
そうですね。ダークマターでいいんじゃないかな。
ダークマターって感じ、そうですね。よくわかんないものでよかった、
うん。
うん。あとは、ルーサーの、レックス・ルーサーのキャラクターはめちゃくちゃ良かったんですけど、
はい。
あの、レックス・ルーサーを知らない人にとっては、
うん。
なんでスーパーマンをと戦ってんのかな、スーパーマンを倒そうとしてんのかなっていう、明確な動機がちょっと、描かれないっていうか、そこはちょっと少なかったですよね。
そこがわかんないから。
うん。その因縁が全然わからないみたいな。
うん。
だから、そこはもうちょっと描いてもよかったんじゃないかなってちょっと思いましたね。
うん。
うん。まあ、そんなところですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。僕がちょっと好きなのは、
はい。
モテモテの男の人いたじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
オルセン、ジミー・オルセンと、
はい、オルセン、はい。
で、それの彼女がいたじゃないですか。
はい。
ちょっとバカっぽい感じで、なんかインスタばっかりしてるような。
はい、イブ・テシュマッカーですね。
一見彼が二人ともバカっぽくて全然役に立たなそうなのに、
はいはいはい、
一番じゃないけど、まあかなり活躍するじゃないですか。
はいはいはいはい。
その部分がなんかすごいジェームズ・ガンっぽいなっていうか、なんかそういう奴らって他の映画とか、まあステレオタイプの映画だとなんか、バカで終わりみたいな感じ多いですけど、
うんうんうんはい、
彼の映画だとそういう人もちゃんと存在意義を見出してくれるというか、
うんうん
う
ん、
価値があるっていうのをちゃんと示してくれる気がしてて、いつも、
うんうんうん、
そこはあの監督っぽい映画の作り方だし、
うんうんうん、
僕も好きだなと思いましたね。うん、
まあなんか今回出てきたその あの新聞社の面々は、うん、まあみんな、なんていうか、あのコミックによく出てくる常連のキャラクターみたいですね。僕もよく知らん。その、イブテシマッカーも、ジミー・オールセンも、あと、まあ、編集長は当然出てきますけど、
うん。
あともう一人、その、なんだろう、ゴシップ担当みたいな、キャット・グラントみたいな女性が出てきたりとかしたと思うんですけど、
うんうんうん、
まあそういう人たちももともとコミックで出てきてる人たちみたいですね。
うん、
かなり、そういうところへの目含ませというか、
うん
うん、原作を忠実にということはないかもしれないですけど、その、いろんなキャラクター拾ってるみたいですね。
うん、
ちなみにジミー・オルセンがなんでモテるかって、あれ、わかりました。
わかんないです。
なんか、設定では、あの、童顔だからっていう理由みたいですね。
童顔って向こうモテなそうじゃないですか。
ちょっとわかんないですけど、あの世界観ではそういうことらしいです。なんかすごいモテてるけど、この人なぜモテてるのかなって、映画見てるときはずっと思ってましたけど。
いや、僕も。
いや、わかんないですよね、あれね。そこの説得力全然ないなと思って。
かっこいいのかもちろんかっこいいですけど、そんなみんなに言われるほど飛び抜けてるかなってちょっと思いながら見てましたね。でも過去に何かあったのかなってちょっと思うしかないっていうか。
その俳優もそんなに童顔って感じでそこまでしなかったんでっていうのもありますけど、
ね。
だから、実年齢は26歳なんですけど、設定では。
あ、そうなんですか。
はい。あの、見た目は19歳っていう、そういう設定らしいですね。
ああ。
それも無理があるから、ちょっと
ごめんなさい。アメリカってもそういうモテ方すんのかな？なんか日本っぽくないですか、それ。
うん。
童顔がモテるっていう。
そうそうですね。まあ、そういうことらしいです。
へえ。
だからまあ、その、コミックとか、原作を知らないと、なんでかなって思って、まあ、ちょいちょいあるかなっていうふうには。
うん。まあ、そこら辺はだからファンへの、ファンでも、詳しい人にも楽しめるように作ってるでしょ。
そうですね。
なんかあの、スーパーマンのお父さんの役、誰がやってたか知ってます？
どっちの？あの、本物の。
本物の。
名前どっかで見たけど忘れました。
誰です？気づかなかったんですけど。
はい。
ブラッドリー・クーパーって。
ああ、そうかそうか。ですよね。
全然わかんなかったです。
見てるときは多分、気づかなかったと思うんですね。うん。あ、そうそう。あと、まあ、ピースメイクね、出てましたね。ジョン・シナね。
そうですね、出てましたね。うん、ピースメーカーは繋がるんでしたっけ？
いや、なんか本当は繋が、本来なら、
うん、
あの、なんだろう、消えてる。
あ、そうか、違うんです
けど、なんですけど、あの、まあ、続投なんですね。
ピースメーカーだけ続投なんですか？
まあまあ、だから、ジェームズ・ガンがドラマを作ったから、なんじゃないですかね、っていう。まあ、みんなそうやって言いますよね、そりゃ。売れてるからやっぱり切らないんじゃないですか。
うん。
うん。
そうっすよね。そうか。あと、あ、そうだ。一番、あの、感動したとこもあって。
はい。
最後、家族写真出てくるじゃないですか。
うん、うん。
で、そこの写真、なんか最後、こう、いろんな昔の写真みたいなのがいっぱい出てくるんですけど。
うん、うん。
生みの親じゃなくて、ちゃんと育ての親の家族写真が出てきて。
はいはいはい。
僕はそこはちょっと良かったなと。
うん。
思いましたね。
そうですね。
うん。
まあ、そこもテーマなのかなっていう。
そうですね。生まれじゃないっていう。
そうですね。血じゃなくて育ちみたいなことですよね。うん。まあ、いいメッセージかなっていうふうに思いましたね。
うん、うん。
まあ、あの、うん、これは個人差あると思うんですけど、あの、マンスリーシネマトークでもちょっと出たんですけど、
うん。
あの、スーパーマンの秘密基地みたいなところで、まあ、回復するとき、リラックスするときに、両親の映像を出せっていうふうにするじゃないですか、うん。
はい。
あれはどうなんだってちょっと言ってたんですよね、二人とも。
マザコンだってことですか？
まあ、マザコンっていうか、その、自分だったらそうはしないなっていう、まあ、リラックスしたいときに、
うん、
まあ、育ての親でも、生みの親でもどっちでもいいんですけど、両親の写真を出してくれっていうのは、かなり、あの、家族愛が強いなっていうか、
うん、
なんとなくちょっと気持ち悪いぐらいだなっていうようなことを話してましたけど。
アメリカ人にとってはそれは普通なの？
なんですかね、やっぱりね。
そんなに違和感。うん、まあ、違和感はちょっとあっても、まあまあ、そういう人もいるかなぐらいの。
うんうんうんうん。
日本じゃちょっとあんま考えられないですよ、
ね。そうですね。なんなら猫の動画とか、犬の動画見てる人が多いでしょうね。
まあでも YouTube 見出してもちょっと格好つかないから、まあしょうがないです
けど。まあ、あの、そういう話ですからね、今回ね。
まあまあまあ、まあ
うん。両親がっていう話ですから。
うん、うん、うん。 はい。
はい。そんなとこですかね。
はい。
はい。
では今日はスーパーマンについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。